人が信じ、されたかったことについて学んでいきましょう。書面登録およびパールの手紙から伝統についてのことはたくさんありますけれども、今晩は3つのポイントに絞って話したいと思います。1つ目は第1コリント書1章18節以下の言葉で、パウロは十字架の言葉を神の力、キリストの力、聖霊の力と信じて伝えることです。パウロは第二回伝道旅行の際にアテネを通ってコリントに帰り、そこで約1年半滞在し、コリント教会を設立しました。このコリントの町はギリシャ本土と大きな半島との間にあり、商業の栄えたところでした。そのためにさまざまな文化が入り交じり、その繁栄とともに人々の心は荒れ果てていました。この環境はコリント教会にも悪影響を及ぼして、多くの問題を抱えていました。パウロは第3回伝道旅行の際にエフェソからこの手紙を書きました。その目的は十字架のキリストの福音を人間の知恵によって軽んじようとする人々がコリント教会の中に入ってきて、彼らの信仰が危うくなってきたので、パウロは福音の中心である十字架のキリストを再び彼らにはっきりと伝えるためでありました。22節から25節にこうあります。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は死を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストをもて伝えています。すなわちユダヤ人には損させるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召されたものには神の力、神の知恵であるキリストをもて伝えているのです。神の弱さは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。今日の私たちの教会は教会で十字架のシンボルを持っています。この教会の屋根の上や説教団の人、またクリスチャンでない人も十字架がキリスト教のシンボルであることは知っています。まあ、クリスチャンのみならずそうでない人々もクロスのネックレスをします。ブライダルチャペルにも十字架がある。その前でキリスト教式の結婚式をします。それに対して、シューエスとパウロの時代、ユダヤ人にとっても、ギリシャ人にとっても、ローマ人にとっても、この十字架というのは、犯罪者の極刑の死刑のこの古代世界の公主刑の道具だったんです。パウロは、新命記21章23節を引用して、ガラテア書3章13節で、木にかけられたものは皆呪われていると記しています。ユダヤ人にとって、来たるべくメシア、イスラエル復興の救い主が死ななければならないと信じることはかなり困難です。さらにこのメシアが十字架の死を遂げなければならないとは、全く信じがたいことだったんです。ローマ人のキテロという人は、十字架刑について、最も残酷にして、最も恐るべき刑です。決してそれをローマ市民の体に近づけてはならない。決してローマ市民の思い、目、耳に近づけてはならないと言いました。異信者であるローマ人にとっても、ギリシャ人にとっても、十字架上で死んだイエスが、神の一人を救い主、キリストであるということは、全くバカバカしいことでした。今日のクリスチャンでない人々の多くは、イエスが十字架にかけられて死んだということは知っていても、この十字架がそのような最悪のものであったということをどれくらい知っているでしょう。もし知ったならば、人間的な知恵を重んじるローマ人、ギリシャ人のようにバカバカしく思わないでしょう。それに対して私たちは、この古代世界の公主刑の道具を私たちの信仰のシンボルとして中心に置いて、人に救いをもたらすのは人間的な知恵ではなくて、この十字架につけられたキリストであると信じて伝えているのです。これはこの世の常識では当たり前のことではありません。これは全く驚きであり、奇跡なのです。このことを私たちはまず覚えておくべきです。この
十字架のキリストを信じているのだ。18節に、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力ですとあります。この十字架の言葉とは、十字架を伝える言葉と訳することができます。この十字架を伝える言葉とはキリストの福音にかないません。それをパウロは神の力と言います。彼はローマ書1章16節で、私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人に信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからですと言っています。先ほど申しましたように、コリント教会のある人たちは、この人を救う神の福音の力を頼んじて人間の知恵を重んじようとしていました。それはパウロにとって耐えられないことでした。ですから彼は4章19節20節で、高ぶっている人たちの言葉ではなく力を見せてもらおう、神の国は言葉ではなく力にあるのだからと繰り返しています。この高ぶっている人たちとは、知恵の言葉を持っていると自負している人のことです。滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力ですというこの文章は、文法的に滅びの状態にある者にとっては十字架は愚かであり、救いの中に置かれている者には神の力が与えられていると理解するんです。これはヨハネ福音書3章18節の、御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれていると同じく、今あなたが十字架のキリストを信じて神の救いの中にいるのか、信じないでその中に入ろうとしないのかという、この決断を聞く者に促しているのであります。このメッセージを私たちキリスト者は、キリストの教会は伝え続けなければならないのであります。そしてこの私たちにとって、この教会の中でも伝え続けなければならないのです。なぜならば、私たちキリスト者の交わりにおいても、教会の中でも十字架のキリストの福音にとって変わってくるものが入ってくることがあるからです。宗教改革時代のルターでさえ、人々は福音を求めていないと嘆いています。そうであるならば、無数のこの世の知恵と偶像と悪の諸々の力にさらされている今日の私たちキリスト者は、この私たちの教会は徹頭徹尾の十字架のキリストの福音のみによって立たなくてはならないんです。そしてそれは可能なことなんです。23節の、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えていますという、この一文に、この一文の十字架につけられたという言葉は、十字架につけ続けられているキリストを訳すことができるので、この十字架のキリストによる救いの力はずっと続いているということです。21節後半に、そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのですとあります。この宣教という愚かな手段とは、言語で宣教の愚かさです。この宣教とは、十字架のキリストのことです。この十字架のキリストを前面に出すことは、それは印を求めるユダヤ人にはつまずかせるもの、知恵を求めるギリシャ人には愚かなものとあります。それゆえにパウロはこの宣教の愚かさと言ったのです。それは十字架の愚かさでもあります。宣教の愚かさとは、この宣教の内容、すなわち十字架のキリストが愚かに見えるという意味と、宣教という方法が愚かだという2つの意味があると言われています。神様はキリストの霊を下すことによって、礼拝共同体なる教会を立てて、教会の宣教を通して人々を救いに、キリストに結ばれる者に導いてこられました。神様は威力や権力によって宣教の方法を進められたのではなくて、このように一歩一歩地道に宣教を進められたのです。これはこの世の能力主義から見れば、全く愚かなことに見えてきたことでしょう。そしてこの宣教の内容である十字架のキリストも、この世の知恵から見れば愚かに見えてきたことでしょう。しかしパウロは、神様がそれで良いと 救おうとお考えになったのですという言葉は、言語では信じる者たちを救うことを良しとさ、あるいは喜ばれたであります。このようから見れば、愚かな十字架のキリストとそのための宣教の方法を神様は良しとされ喜ばれたというのです。さらに24節に、ギリシャ人であろうがユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのですとありますように、宣教の内容である十字架のキリストと神様が私たち人間を通してなさるその方法によって人は救われて、神の力、神の知恵があるキリストに結ばれると教えられています。それは25節にあるように、人間の知恵より賢い神様の救いの知恵、人間の力よりも強い救いの力があるからです。ですから私たちキリスト者は、神様が良しとされ喜ばれたこの愚かさに徹し続けなくてはならないんです。30、31節にこうあります。神によってあなた方はキリストに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。あなた方は神様の御業によってキリストイエスに結ばれるものとなった。それは賜物として与えられ、キリストは神様から私たちに知恵となってください、すなわち義と聖と贖いとなられたと、パウロはコリント教会の人に語ります。義とはキリストが私たちに義、キリストの義、すなわち神様との正しい関係を与えてくださった。聖とはキリストが私たちに洗礼によって罪から清め聖化をしてくださる。贖いとはキリストが私たちに罪からの解放を与えてくださったことを意味しています。それゆえに彼は、誇る者は主を誇れとエレミア書9章22節23節を要約して命じています。知恵、力、富を誇ってはならない、慈しみと正義と恵みの技を行う主を誇れと命じるのです。キリストに結ばれていない人が自らの知恵や力や富を誇るのは当たり前のことです。自己実現したい、生きている証が欲しいというのは普通のことでしょう。しかし神様の恵みによってキリストに結ばれて救われた私たちキリスト者は、自分のことを誇らなくなる、主キリストのみを誇るようになりなさいと命じられているのです。教会の中、キリスト者の交わりの中で自らを誇るということがあれば、キリストの福音が曲げられるということを私たちは肝に銘じたいと思います。2章の1節から5節にこうあります。兄弟たち、私もそちらに行ったとき、神の秘められた計画を述べ伝えるのに優れた言葉や知恵を用いませんでした。なぜなら、私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外は何も知らないと心に決めていたからです。そちらに行ったとき、私は衰弱していて、恐れに取りつかれ、ひどく不安でした。私の言葉も、私の宣教も、知恵にあふれた言葉によらず、霊と力の証明によるものでした。それはあなた方が、人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためでした。ここでパウロは、自らの福音の宣教の方法が、人間の知恵によらず、前に申しました、十字架につけ続けられているキリスト以外は何もしようとせず、衰弱していて恐れに取りつかれ、ひどく不安であったにもかかわらず、聖霊の力によって十字架のキリストを宣教したこと、コリント教会の人々に思い起こさせています。一節の秘められた計画とは、言語では秘儀でありまして、十字架につけられたキリストのことです。この新海薬では証となりますが、この内容的には同じであります。以前、パウロはフィリピとテサロニケで福音の宣教に成功して、それゆえに 神街道を中心とした人々の反発にある。当初の計画を断念して夜逃げをして、アテネを通ってコリントに入りました。彼はコリント教会の人々に打ちのめされた自分を通して、福音の宣教が自分の思いを超えて精霊の力によって進展したことを思い起こさせているのです。彼は自分の弱さをさらけ出し、宣教する自分自身の力や魅力によってではなくて、この宣教の内容である十字架につけられたキリストを明らかにし、その言葉のみに働く精霊の力に目を向けさせたのでした。このことは私たちに伝道について大切な2つの基本を教えてくれます。1つ目はとにかく十字架のキリストの福音を正しく伝えること。その言葉からのみキリストの霊である精霊の力が働いて人は福音を信じるようになるということです。2つ目はこの十字架のキリスト福音は伝えるものが打ちのめされていても弱くても本人の状態によらず、それを超えて福音に働く精霊の力によって進展をするということです。2つ目は第2コリント書4章1節以下の言葉で、パウロはキリストの福音の力が土の器に収められているがゆえに、キリスト者は決して落胆しないことを信じ伝えることです。第2コリント書4章はパウロが自分に委ねられている使徒としての務めを弁明するための手紙の一部でありまして、第一コリント書と同じくエフェソからの手紙を書きました。彼はコリント教会の人々に再び訪問したい希望を伝えていましたが、その後コリント教会には新たなパウロへの反対者が侵入してきて、教会の人々の心がパウロから離れ、彼の使徒としての務めに疑いの目を持つようになりました。それを解決するためにパウロはこの手紙を書いた。コリント教会に入り込んだ人々は、ある種の力強さ、優秀さを持っていたようです。それを誇っていたようです。それに対して、彼はどのような弁明をしたのであるでしょうか。一説に、憐れみを受けた者としてこの務めを委ねられているのですから、落胆しませんとあります。この憐れみという言葉は、マタイ福音書5章7節の終節の言葉、憐れみ深い人々は幸いである、その人たちは憐れみを受けるの、この憐れみと同じでありまして、ホセア書に何度も出てくる本来憐れまれる資格の全くないものを憐れむ神の憐れみを意味しています。この十字架のキリストによる憐れみを受けたものとして、この使徒の務めが委ねられているのであるから、落胆しませんとパウロは語るんです。2節後半に、神の御前で自分自身の全ての人の良心に委ねますとあります。この良心とは、この人間の正しい心ではなくて、他人の言動を判断する誤解する可能性を持った人間の良心。このパウロにとっては彼の敵対者の良識をも意味します。伝道者、キリスト者がキリスト者の交わりのみならず、この世のただ中で自分自身を全ての人の良心に委ねることができる、神の御前にあるという一点に基づいています。伝道者、キリスト者の伝道も、その生き方も神の御前にあり、そのことを自覚することによって、私たちは正しさと勇気が与えられるのではないでしょう。4節に、この世の神が信じようとはしないこの人々の目をくらまし、神の御姿であるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしたのですとあります。この世の神とは、この世を支配する悪の力、サタンの力を指します。私たちはこの世のありさまを見ると、悪の力、サタンの力が狂いたける、人々の目をくらまし、キリストの福音の光が見えないようにしている現実を知っております。 しかしそれに対して6節に闇から光が輝き出ようと命じられた神は私たちの心の内に輝いてイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいましたと言われています。この現実を私たちはヨハネ福音書1章5節の御言葉にも見出してあるでしょう。この原文は2つの訳文が可能なので新共同訳では光は暗闇の中で輝いている暗闇は光を理解しなかった新改訳では光は闇の中に輝いている闇はこれに打ち勝たなかったとあります。歴史の終わりにキリストが再び来られる時までキリスト者はキリスト教会はこの狭間を歩みながら伝道しているわけです。しかしキリストの福音の光がすでに与えられている私たちはすでに悪の力に打ち勝っていると第一ヨハネで5章で語られています。5節に私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく主であるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのですとあります。ここでこの自分自身を述べ伝えるとはどういうことなのでありましょう。おそらく2章17節の神の言葉を売り物にする、4章2節の神の言葉を曲げるということでしょう。イエス・キリストを救い主と信じて信じ従う人にはこのような逸脱は起こらないはずですが、このキリストの名さえする自己宣伝に励んでいた人々が現実にいたということです。ここで私はこの神学校である先生がチャペルの説教の中で自己実現のために伝道者になってはいけないと言っていたことを思い出しました。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。このイエスのためにという言葉はイエスのゆえにとも訳すことができ、またこの仕えるしもべとは奴隷のことであります。パウロを悲しませ悩ませてきたコリントの教会の人々に向かって彼があなた方の奴隷なのですということができたのはそれはイエスのゆえにイエスのためにであったからですが、私は正直本当にすごいと思います。少なくとも先ほど申しましたこの自己宣伝や自己実現とイエスのゆえにイエスのためにということは両立できないということは分かりますけれども、私自身はこのキリスト者伝道者であってもイエスのゆえにイエスのために自分を完全に否定する人にまでしもべのように使えることが果たしてできるだろうかと正直思います。でもイエスのゆえにイエスのためにさらに6節にある神の栄光のためにというこの信仰が私たちは自己愛や自己憐憫を打ち破って使える姿勢、伝道の意欲というものは生じると信じます。七節に、ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかになるためにとあります。この高野聖書学者は福音あるいは福音を述べ伝える使徒としての務めと言っています。土の器とは病気を抱えていたパウロがその自分の弱い肉体をもろくて壊れやすい土の器と表現したと言われています。そしてこの土の器である使徒としての務めを委ねられた者たちは10節でいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるためにとありまして使徒としての務めを委ねられた者たちはイエスの死を体にまとっている、イエスのために死にさらされていると言います。この死というのは死んだ状態ではなくてイエスの十字架の死を死につつある、イエスの十字架の死に向かって死につつあるということ。そして11節で生きている間絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずの頃にイエスの命が現れるためにとあります。 このさらされているということは、新改訳と前の口語訳は言語通り渡されていると訳されていて、シューイエスの受難予告を繰り返し出てくる引き渡されると同じであります。ですから、ここでパウロは使徒としてシューイエスのように死に引き渡されると語っているのであり、自分が使徒として受けている苦難をシューイエスの五十案の写しと見て、神様の御業、ご計画を見ているのです。そして十二節で、こうして私たちのうちには死が働き、あなた方のうちには命が働いていることになりますとあるのは、使徒パウロおよび他の人たちが死に引き渡されることによってコリント教会のうちにキリストの命が働く、それが使徒の働きであり、神様の御業、ご計画なのだと言っているのです。ですから、この七節の土の器とは、使徒としてイエスの十字架の死を死につつある、主イエスのように死に引き渡される、引き渡されること、それを通して教会にキリストの命を与えることも意味しています。八節九節で、主を四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ばされないとパウロが語ることができたのは、主イエスを受難と十字架の死に引き渡した神様が、14節にあるように主イエスを復活させて、主イエスと共に自分たちをも復活させ、コリント教会の人々と一緒に見舞いに立たせてくださることを知っていたからであります。今日の伝道者、そしてキリスト者はもちろん使徒ではありませんが、福音を伝える務め、御言葉を伝える務めを委ねられているものとして、これらのことを覚えたいのであります。なぜならば、伝道者としての私、キリスト者としての私が四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされないのは、私たちに復活の希望が与えられているからであり、またイエスの十字架の死を死につつある、主イエスのように死に引き渡されるのは、キリストが愛してご自身をご自分をお与えになった教会のためである。また15節にある、多くの人々が豊かに恵みを受け、感謝の念に満ちて神に栄光を期するようになるためだからなのである。そうでありますからこそ、パウルは13節で、私は信じた、それで私は語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っているので、私たちも信じ、それだからこそ語ってもいますと告白することができたのです。主イエスの霊である聖霊がパウロ、そして私たちに働いて、福音を信じて、そして私たちは語らざるを得ないのです。だから彼は第一コリント書9章16節でこう言っているのであります。福音を告げ知らせないなら私は不幸なのです。これは私たち全てのキリスト者の告白なのであります。パウロは16節で再び、だから私たちは落胆しませんと言います。この理由を続けてこのように言ったのです。例えば私たちの外なる人を捉えているとしても、私たちの内なる人は日々新たにされます。それを外なる人とは肉体のことです。内なる人とは、パウロはガラテヤ書2章20節でキリストが私のうちに生きておられると告白している新しい命のことです。パウロは17節18節で、私たちの一時の軽い患難は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するのですと言います。見えるものに目を注ぐとき、落胆すること、そして見えるものは過ぎ去るということを彼自身よく知っていました。だから永遠に存続する見えないものに目を注ぐのだと彼は言っているんです。私たちは苦しい状況を歩まなければならないときでも、このキリストの福音の光の中で信仰の眼差しによって将来もたらされる永遠の栄光をすでに知ることができるんです。 だからこそ私たちは落胆をしないのです。メッセージの後に歌います賛美歌、主を仰ぎ見ればは私の愛称賛美歌です。作詞をした宮川勇という人は牧師でした。彼は洗礼を受けた後、まもなく迫害を受けて家族や恋人の死にあって世を呪いました。その時、彼は呼ぶ記を読んで励まされ、作った詩の一部がこの賛美歌の詩となりました。一番を交互に訳したお読みします。主を仰ぎ見れば、古い私はこの世とともに早く去ってゆき、私ではない私が現れてきて、国の天地は新しくなります。最後に3つ目は第2コリント書12章1節以下の御言葉で、パウロはキリストの力は弱さの中でこそ十分に発揮されることを信じ伝えたことであります。パウロは第2コリント書2章4節で、私は悩みと憂いに満ちた心で涙ながらに手紙を書きました。あなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して溢れるほど抱いている愛を知ってもらうためでしたと、コリント教会の人々に語っています。第2コリント書12章はその涙の手紙の一部でありまして、コリント教会の2度目の訪問の後にエフェソからこの手紙を書きました。それはパウロが使徒であることを認めないコリント教会に侵入した偽教師たちとの戦いの中から生まれた手紙。彼にとってこの自らが使徒であることが揺らぐことは、教会が揺らぐことであり、また福音が揺らぐことであります。そこでパウロは何を確信し伝えたのであるでしょうか。パウロは1節から4節にかけて、自分が神様によって何度も特別な幻を見ることができ、啓示を聞くことができたことを第三者について語るような場所で語っています。彼は自分が第三の天、楽園にまで引き上げられ、人が口にするのは許されない、言い表しない言葉を耳にしたと言います。この第三の天とは、天の最上階のことです。二節に、キリストに結ばれていた一人の人とあります。このキリスト者というのは皆、キリストに結ばれているのでありますから、このような神秘的体験はパウロだけではなく、この誰にでも開かれた体験なのであります。しかし彼は5節から7節後半でこう語るのです。このような人を私は誇りましょう。しかし自分自身については弱さ以外には誇るつもりはありません。仮に私が誇る気になったとしても、真実を語るのだから愚か者にはならないでしょう。だが誇る前、私のことを見たり、私から話を聞いたりする以上に、私を過大評価する人がいるかもしれないし、またこの掲示されたことがあまりにも素晴らしいから。そこでパウロは他人から過大評価されることも望まないし、素晴らしい啓示を体験したゆえに思い上がることもしません。それは続く7節後半でこう言われているからです。それでそのために思い上がらないように私の身に一つの棘が与えられました。それは私を痛みつけるためにサタンから送られた使いです。このパウロの体に与えられたこのトゲについてはいろいろな解釈がありますが、彼がかかっていた何かの病気であっています。しかもただの病気ではなくて、彼の使徒としての務めを妨げ不可能にするような病気であったようであります。私を痛みつけるためにとありますが、この言葉はこのルターも創訳しているように、言語では私を拳で殴るためになる。神秘的体験をしたパウロが思い当たることがないように与えられた棘である病気は、いつも彼を拳で殴るように苦しめていたのでありました。ですから8節でパウロはこのサタンから送られた使いを離れさせてくださるよう、私は三度主に願いましたと言っています。この三度主に祈ったということについて、ある聖書学者は三度別々の機会に同じ祈りを伝えた、二回目は何の答えもなく、三度目に返事をいただいたと思っています。そしてパウロは9節10節で次のように語るのです。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるんだと言われました。 だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態になってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。パウルは使徒としての務めを妨げ不可能にするように、彼を拳で殴るように苦しめてきた病気を離れ去らせてくれるよう主に祈った。その答えを主から与えられませんでした。彼の祈りは聞かれませんでした。しかしその聞かれない祈りにおいてパウルは主キリストの恵みを知ることができたのです。すると主は、私の恵みはあなたに十分で、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。この恵みを書く番は聖霊の助けと言っています。この十分に発揮されるんだという言葉は言語では完全になる、ルガーは力強いだと訳しています。聖霊の助け、キリストの力は使徒パウロ、そして彼の信仰に習う私たちの弱さの中でこそ完全になる、力強く働くというのであります。使徒パウロの弱さ、私たちの弱さが聖霊の助け、キリストの力を力強く働かせる場所なのであります。聖書学者シュワッターはこの箇所について、力は弱さによって妨げない、力はむしろ弱さを通して働き、その弱さを手段として用いると言っています。主は言われましたというこの言葉は言語では言い続けたとありますので、この主の言葉が今もなおパウロの耳に響いていたということであるでしょう。そこで彼は五節後半の決意をまた繰り返すのです。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。この宿るという言葉は言語では永続的に住み着くという意味があります。そしてパウロは大いに喜んでいます。ところがこの弱さというのは複数形なので数々の弱さを意味します。パウロが大いに喜んで自分の数々の弱さを誇ることができたのは、彼を拳で殴るようにずっと苦しめ離れ去らせてくれるように祈り願ったこのトゲ、病気、弱さそのものにその理由や動機があるのでは決してありません。そうではなくて、彼が大いに喜ぶことができた理由は、これら弱さの中で聖霊を助け、キリストの力が私のうちにいつまでも働き続けるからにもかかります。十節のこの弱さの複数形がありまして、この続く侮辱、窮乏、迫害、行き詰まりがその内容を表しています。そしてこれらの言葉はキリストのためにという言葉に向けられています。満足していますという言葉は言語で喜ぶであります。ですからパウロはこの病気だけではなくて、この使徒としてのそのこの伝道していく中で出会う困難や障害の中でもキリストのために喜んだというんです。その理由を彼は、私は弱い時にこそ強いからですと語って、この聖霊の助け、キリストの力が弱さの中に力強く働くという主の言葉を、彼は自分自身の体験を通して血肉となった言葉として告白をしているのです。私は弱い時にこそ強い、この御言葉を身をもって示されたのは実は主イエスご自身ではなかったでしょうか。パウロは第2コリント書13章14節でコリント教会の人々に、キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられるのです。私たちもキリストに結ばれたものとして弱いものですが、しかしあなた方に対しては神の力によってキリストと共に生きていますと語っています。ディートリヒ・ボンヘッファーは獄中から友人に宛てた手紙の中でこう記しています。神はご自分をこの世から十字架へと追いやられるに任せる。神はこの世においては無力で弱い、そしてまさにそのようにして、ただそのようにしてのみ彼は我々のもとにおり、また我々を助けるのである。キリストの助けは彼の全能によってではなく、彼の弱さと苦難によって、このことはマタイ8章17節、彼は私たちの災いを負い、私たちの病を担ったに全く明らかだ。ここで最後に、キリストの力は弱さの中でこそ十分に発揮されることを信じて、福音を伝えたある一人の伝道者を紹介します。 その方は私が学んだ神学校の本師でありまして、熊沢義信先生と言います。先生は二十歳で神学校に入学して、1年も経たないうちに、肺の左右に空洞ができていることが分かり、即刻入院しなければならなくなりました。その時のことを先生は講習しています。正直なところかなり参りました。志半ばにして挫折というにしては、まだほとんど何もやっていないうちのことでした。一体、あれほど固く信じていた神の証明はどうだったのでしょう。私は本当に神から伝道者として召されているのだろう。あるいは、それはただ私がそう望んだといった願望に過ぎなかったのだろう。その頃、お教会の先輩はもう牧師となっていました。同じ病気で10年かかって神学校を卒業した高間俊牧師は、ベッドサイドで、おい、熊沢よかったな、といきなり言うではありません。私は驚き、そうしておそらくは不機嫌になっていたに違いありません。献身の挫折者に対して、よかったなとは何事かと思ったからです。しかし、高間牧師はそんなことにはお構いなく、ここでしっかり勉強してこいよ。お前には神様はここでしかなくては学べないような特別カリキュラムを用意してくださったのだ。お前はなんと幸せな男だ。これでお前は牧師になってもベッドで横たわっている病人の気持ちを少しは分かる牧師になれるだろう。よかったよかった。と言って帰っていきました。この一言は私に後々にまで残る大きな意味を持つことになりました。病気の期間をマイナスの期間と考えないで、それを積極的に神の計画の中で受け止めるということです。その後にも、私は病との付き合いをずっと続けることになりますので、もしもその期間が全てマイナスでしたら、私にとっては、私の人生のほとんど全てがマイナスであり、積極的な意味は見出し難いことになります。そうでしたら、死亡率 100% という人間の現状は、まさしくマイナス 100% ということにもなってしまいます。死はこのような人間に対して、それがキリストにおいてプラスであることを告げる伝道の課題となるのは、このように私が神学検査のプロセスにおいて学ばせられたことがあったのです。国立中野の療養所では、ごく少数の方々ではありましたが、信仰の喜びを分かち合い、その結果洗礼を受けてクリスチャンになった人々がおります。その喜びを抱いて天に旅立った兄弟もおりますし、それぞれの仕方で力強い歩みをしておられる姉妹方もいます。当時学長であった桑田秀信先生が私たちによく言われたことの一つは、新学生の間にたとえ少数であっても実際に誰かをキリストに導く伝道の機会を持つようにということでした。挫折とも思えるどん底で神はそこで伝道の喜びを味わわせてくださったことを感謝を持って振り返っています。私たちの弱さの中に、ご自身の聖霊を働かせてくださる、伝道の御業のために用いてくださる、主イエスキリストの御名を崇め、感謝しつつ、お祈りを捧げたいと思います。ご一緒にお祈りいたしましょう。恵みと憐れみと御名も、私たちの救い主である、主イエスキリストの父なる神様、今日パウロの記した第2コリント書の御言葉からあなたから伝道について学ぶことができまして、これより感謝いたします。主よ、まず私たちが私たちの信仰の歩みにおいて教会を建てていくことにおいて、また伝道していくことにおいて、私たちが十字架の言葉、神の愚かさに徹することを得させてください。そしてあなたが私たち土の器を用いてください。この土の器にあなたの聖霊の力を働かせてください。私たちがどのような状態であって、私たちを用いて、私たちを超えてあなたの伝道が進展していくことを、私たちはこれからも信じることができますよ。そしてあなたは私たちの弱さの中に働かれるとおっしゃいました。主よ、どうか私たちが弱さに恥じることなく、また弱さに働かれるあなたの力を見、またそのあなたが働かれるその力を喜ぶことを得させてください。主よ、どうか弱さの中にあっても苦しみの中にあっても、そのような時 にもあなたの力がいつも働いていることを信じて、あなたの御名を崇めることを得させてくださいますようお願いいたします。この感謝と願い、私たちの救い主である尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
我なら我の現れてきて
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。願うは主が御子をもってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように。願うは主が御子をあなた方に受け、あなた方に平安を賜るように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
いう方もいるんですけれども、僕はクリスケルも本を学んだ時も何か買い物に行った時、あるいはレストランでとか、例えば今日の小さな挨拶ですとか、日曜日の挨拶ですとか言って言って私とほとんどの人が喜んでこの言葉を落としてくれます。そしてこの言葉は今私たち大体98カ国ぐらいまでにあるんですけれども、今日私の書籍以外にもブックマークをいくつかの言葉で全部持ってくれなかったので持ってきましたので、今の世界中ヨーロッパでもたくさんいろんな国の方がいらっしゃいますので、日本人伝統だけでなくって神様は全ての人が救われることを望んでありますから、もしお使いになりたいと思う方はどうぞお持ちください。今日は一つ皆さんに一枚ずつちょっと見ないでこうしてお渡しした小さなイエス様からのご挨拶としてお受けください。
はい、ありがとうございました。続きまして、BBN 聖書放送に関するご案内をお話ししたいと思います。
BBN 聖書放送というのはアメリカの日本人クリスチャンの、団体で、アメリカの、日系教会の牧師先生方が主に、メッセージをしたものをインターネットで公演しているという団体であります。非常にその案内物が置いてありますので、ぜひそれをお取りになってください。ここにウェブサイトが載っておりますので、それを通じてアメリカの先生方のメッセージを書くことができます。まあ、その他そういう団体 VEC とかありますけども、そのような団体の一つであります。私も聞いていたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。それでは続きまして、シュティガルト日本語協会の鈴木のぞみ姉妹からの、メールということで伺っているんですが、
今日初めてお会いする方もいらっしゃるかもしれませんけれども、鈴木のぞみと申します。もうずいぶんここの集会に何人ぐらい来てるんでしょう。10年ぐらい、あ、違う、もう今ずっと来てたら30年ぐらい来てたんじゃないかなと思うんですけれども、今そうですね、8年ぐらい前に私の娘で、あ、じゃなくて、ここに来た頃に私が自分で病気になってしまって、そして7年ぐらいその病気でいろいろな方にご迷惑をおかけしたと思います。やっと元気になって今こうやってここに来れましたので、それを感謝したいと思ってお願いします。ありがとうございます
。はい、ありがとうございます。では続きまして、孫先生、
evangelic sanction, Czech Christian, Czecho, Sahara movement, それから Utah 改革派の運動の教団でありますね。その教団の先生が、若い方が招きして、来年度のチェコを建築しの準教焦点を局面を記にしてお話をしてくださっていただいた、そう考えています。ただ今、検討中であって、実現するかどうかは分かりませんが、その調整するにあたっては、今大会で代表者会議の承認を得るということで、議題としてミッションをしていただきたいと、そういうお願いであります。
はい、ありがとうございます。では最後になりますが、フランクフルト日本福音キリスト教会の、田辺美和子姉妹に、からご挨拶がございますので、よろしくお願いします。
また切ったところがまた中が癒着したんです。
ここにずっともう骨を詰めるつもりで、ヨーロッパに骨を詰める つもりでですね、いたんですけれども、主人は帰るから言ってたので、私はここに残っていて、まさに帰るかなと思ってたんですけど、私がこちらに来たときに、本当に日本で伝道を誤解していらっしゃる先生方のご苦労を、私はこっちに来たら、すごく楽になったんですね。そしてその牧師夫人というね、牧師夫人というのはとても、牧師は孤独だって言いますけど、孤独を、なお、孤独をもっと孤独を感じるのは牧師夫人だと思っていたものですから、牧師夫人の駆け込みドラマを作ったらどうかなって、日本に食べたらね、そうしようかなと思ってたら、去年、手術をする前にですね、奥多摩福音の家という、収容会場があるんですが、皆さんご存じの福島の第一バプテストの先生、佐藤明先生が、教会へとそこで一年間過ごされたところなんですが、そこの中にある小さなね、奥多摩福音キリスト教会という教会があるんです。で、その福音の家の収容会場を作り上げるときに、主人がまだ若かったことで、まだ私も一人も子供もいる。ですけど、その頃はその福音の家が作られたんですね。それで最初の頃関わりを持っていたものですから、そこ の今館長なりに関している大津泉兄弟がですね、宮部先生、日本に帰ったら何するんですかって言ったら、いや私ね、牧師夫人の駆け込み寺作りたいのよって言ったら、私 の家があるところは茨城県の、もう本当に陸の孤島と言われている非常に交通の不便なところなんですね。宮部先生はそこで駆け込み寺作ったって誰も駆け込めないですよっていう、それでそれはここで行ったらどうですかっていうのがその福井名だったんですね。いやそうね、これはいいねって、私ただそれは冗談の話だと思ってたら、実は彼には祈っていたことが一つあったんです。それは主人に牧師になってきてほしいというのは、その奥多摩福音キリスト教会というのは無国で10年近くいたんですね。それで小さな教会だと思うんですから、なかなかやっぱり牧師を支えるだけのものがないということで、私たちだったら年取っているし、それから前に関わりがあったということで、牧師になってきてほしい、それを甘寺じゃないですけど、駆け込み寺はどっちでもよくなっちゃいましたね。それで家に行くことに導かれました。神様がお導きくださるということはこんなことなんだなって、皆さんもよくご存知のフィリピンの2章の13節ですか、私たちに志を与えてそれを実践に至らせることが神様の許しとされるところだという、私に駆け込み寺を作れというような志を与えてですね、実は主人をその解釈して招かれたということなんですね。でそれに続いてですね、今度後継者の方ですね、もうそれ私たちが出るって言ったら、もう皆さんがこの方がいいんじゃないですか、あの方がいいんじゃないですかって言われるとですね、お断りするのが大変なのでね、どうしようかなと思ってたら、神様はそういう備えをなしてですね、皆さんもよくご存知の御言葉の光がありますね、あれは編集長をしていらっしゃるところの矢吹博先生がですね、ちょうど私たちの家に来てくださった時だったんですね。矢吹先生、実はこういうことで日本に行くことになったんだけれども、ここにも方どなたかにこういなんかなって今主人に話してるんですって言ったら、博先生いかがですか、私たちの三男がこのドイツで進学校出たもんですから、もう皆さんね、私たちが行くって言ったら、もう明夫が私たちの後継者になる、主人もそんなことに言ったこともあったんですが、その明夫に実は息子に振られたんですね。お母さんはお母さんの導きを求めたり、僕は僕の導きを求めるから、そのお母さんも勝手にしないでくれっていうことで断られていたもんですから、矢吹先生に、いや実は息子に振られちゃったんですよっていう話をしましたら、矢吹先生のところでちょうど40年くらい勃発してらっしゃるので、新しいところに先生も働きに出たいと思ってらっしゃったところだったんですね。それでその先生に、じゃあ先生に見られる ませんかねということで、じゃあお祈りしましょうということで、どんどんどんどん話が決まりまして、こういう方も無事に決まりまして、教会でも承認し、また招待状もお送りして、向こうからも承諾するというお話があって、それを本当に神様の導きに従うときに、神様が全てを備えて導いてくださるということを本当に経験させていただきました。で心から皆さんとご一緒に主を褒めて賛美したいと思っています。ありがとうございます。一つね、英語で賛美させてください。Thank you, Lord っていうのをご存知ですか？じゃあ、ご存知の方、一緒に歌ってください。私に今、手術したせいにしますけど、本当に声が出なくなってしまったんですね。Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole.Thank you, Lord, for giving to me such a great salvation, so rich and infinite. これ歌です。まあ、いいです。言葉は言いながら歌わないですね。なので、神様が私を救ってくださったこと、神様が私を健全にしてくださったこと、そして神様はこんなに豊かな救いを与えてくださったことを感謝しますという歌です。本当に皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
お話が長いのじゃないですよ。ヨーロッパでありがとうございました。すいません。ではですね、一応これで全員の方のご案内と挨拶終わりました。ですいません、まずですね、ちょっとお忘れ物が一つございます。しおりでスモールグループ H の方で、はい、で、明日なんです。あ、すみません。まず今晩なんですけども、今日は、こちらの礼拝でも終了になります。明日は、7時から総研の理解がここでございまして、先生は内村宮野の内村先生に、していただきます。8時から上
陸なんです
けども、文書にお答えの方は文書で、ご朝食で取っていただいても結構ですし、こちらで取っていただいても結構です。もし特定の理解に出られて、また文書に戻るというのは不自然なので、そこはもうこちらで取っていただいても結構ですので、
お願いいたします
。で食堂は今日の夕食も同じところになりますので、よろしくお願いします。で9時半から、講演がございまして、ケーブルボールの斉藤先生に、講演をしていただきます。ということで、明日もまた一日、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。
そうなんですよ。